鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小塚あゆまアナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。東京はね、3日連続で20度を超える、もうポカポカ陽気ですよ。そして春の訪れを知らせる桜の開花も昨日の午前発表されましたね、あれでも発表見に行く方たちがあんなたくさんいらっしゃるっていうのがびっくりですよね。やっぱ平成最後のっていうのもあったみたいなんです
けど、平成最後の開花宣 言、
はい、ね、そしてラジオ日経のスタジオがあるこの虎ノ門のこんぴら神社の桜もね、なんか五分咲きぐらいにもう綺麗に咲いてますね。
なんか一気に来た感じがありますね。
本当ですよね。ワクワクしますね、そして競馬も今週末から G1 レースが4週連続で行われます。そして来週は馬券発売もあります。ドバイワールドカップで初競走に日本馬10頭が出走を予定しています。
はい、日本馬は20日の水曜日に揃って出国いたしまして、現地に無事に到着したそうですよ。
ねえ、もうとにかく無事が何よりですよ ね。そのドバイでのレース実況を担当されるのは小塚アナウンサーです、はい。
まあ、この春もですね、アーモンドアイさんの、追いかけましてですね、ドバイまで行ってまいります。
そうですね、昨年のアーモンドアイの4冠すべて小塚アナウンサー実況され、海外でのアーモンドアイの G1 制覇、その実況も僕はしたんですってなるといいです。
言いたいです ね。
言ってほしい。
もちろんね、アーモンドアイだけではなくて10頭それぞれにチャンスあると思いますからね。
そうね、一レースでも多くね、
そうですね、
勝った実況届けてくださいね、楽しみにしています。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。思い出の春のクラシックレース、ボバ編ということで、思い出の春のクラシックレース、先週の牝馬編に続き、今週はボバ編をお送りいたします。
はい、リスナーの皆さんの思い出の皐月賞、そして思い出の日本ダービーをたっぷりご紹介してまいります。
はい、先週トライアルスプリングステークスも終わりまして、今年の皐月賞も3週間後に迫ってまいりましたね、早いもんですが、小塚さんのご注目は
私はですね、弥生賞がきっと叩き台だったんだろうなという西野デイジーに本番での巻き返しを期待しております。よしこさんはいかがですか。
私はホープフルステークス強かったですね。サードルナーリアやっぱり強いかなと思ってます。
さあ、それでは思い出の春のクラシックレースをご紹介していきます。皆さんからですね、たくさんメールをいただいております。
どうもありがとうございます。
はい、思い出の皐月賞をご紹介しましょう。この方、ワグネリアンさん、1997年の皐月賞です。勝ち馬はサニーブライアンで、お父さんブライアンズタイム。このレース3区は5頭ほど出ていましたが、見事な逃げ切り、続くダービーも逃げ切ってすごく強い馬でしたと。
ダービーの逃げ切りも感動しましたね。
大西騎手ですね、万年係長さん、皐月賞は競馬を大フィーバーさせた1973年のハイセイコーを聞きたい、当時は高校生でしたが学校でも話題に上ってました。平成以降では、先日虹の橋を渡ったキングヘイローが2着と頑張った58回、なんたってあのスペシャルウィークに先着したんですからね、と。この年はセイウンスカイキングヘイローでしたね。
そうでしたね、
名古屋第一さん、よしさんこんにちは。
こんにちは。
毎回楽しく聞いています、
はい、ありがとうございます。
とにかく驚いた2002年ノーリーズン、レース後、谷のギムレットやモノポライザーなど有力馬がいたのに、なぜこのような結果になったのか分かりませんでした。何が起こるか分からないという競馬の凄みを見せられたレースですと
書いてます、そうでしたね。
うまいもんさん、アグネスタキオン、自分自身ラジオ短波杯3歳ステークスのレースを見て、絶対にこれは強いと思い、弥生賞、皐月賞は連軸で馬券勝負してよかったです。レースも豪脚炸裂で皐月賞勝利、ダービーもっと思った矢先故障、その皐月賞で見せた鬼足は忘れませんといただいております。
馬体も金色に輝いてましたもんね。
ジャスパーさん、
はい、
思い出のクラシックレース、古くて恐縮ですが、競馬の楽しさ、意外性、厳しさ、ドラマを教えてくれた1976年東証ボーイの勝った皐月賞、そしてダービー菊花賞ですと。この年の皐月賞、キュームインストの影響で東京競馬場で開催、5戦5勝、杉本アナウンサーに見てくれこの足、関西の星と言わしめた10ポイントが1番人気、3戦無敗の東証ボーイは2番人気。レースは東証ボーイが直線楽に抜け出し、10ポイントに小馬審査のレースレコードで楽勝。近年ではオルフェーブルの皐月賞も4馬審査でびっくりしましたが、東証ボーイの速さは歴代の皐月賞の中でも一番衝撃的なレースだったと思います、
はい。
でダービーはクライムカイザーに敗れたんですね、東証ボーイは、
はい。
そして三冠最後の菊花賞はグリーングラス10ポイントの3着、
はい、
いわゆる TTG 世代ということですね。
そうです
ね、そして東証ボーイは引退後、まだ父内国さんが冷遇されていた時代に新山以来の三冠馬ミスター CB を出したことはご存知の通りだと思います、
はい、
あの時代のあまたの競馬評論家も魅了した天馬東証ボーイが現れなかったら、私もよしこさんも競馬をしていなかったかもしれませんねといただいております。
本当ですね。私はこのね、あの東証ボーイのこの時代を生では見ていませんけど、
はい、
確かにミスター CB からですからね、うん、本当東証ボーイがいてくれなかったらね、本当ハマってなかったかもしれません。
はい、炎の男さん、1991年4月14日第51回皐月賞、ハンサムな顔立ちの東海帝王が土つかずの5連勝で優勝、翌日の新聞はシンボリルドルフとの親子制覇な記事になっておりましたが、帝王に襲いかかったのはミスター CB3 区の社交グレード、3着イーデセゾンの父は竹芝王、決闘のドラマを目の当たりにして、伊吹舞神楽の馬券は外れとなりましたというふうにいただいております
、はい、3着までが内国サンバ、父内国サンバってもう今や言わないですけど ね、まあそういう時代ですし、
うん、
社交グレードは本当に人気がなかったので、
うん、
私も副賞はね当たったんですけど、だけどこんな風にそのシンボリルドルフの子供と、そしてミスター CB の子供、三冠馬同士の子供がこんなことが起こるっていうのがね、うん、本当にびっくりしました。競馬ってすごいなって思いましただよね、
ロマンドラマですね。
本当ですね、
はい、
さあそれでは炎の男さんの思い出のレース、1991年の皐月賞を実況録音でお聞きいただきましょう。
さあ先頭は横一線であって風はうまい東海帝王シンフォリスキー、内粘るレガシーオブゼルダ、4コーナーカーブから直線に向かって浅口が間に突っ込んだ、最内はヤングシゲオ、大外からは社交グレード桜山党が突っ込んでくる、東海帝王先頭、高下で東海帝王堂々先頭、社交グレード、社交グレードが2番手に上がってくるのか、内からヤングシゲオ、ダンスダンスダンスが突っ込んできた。さあ社交グレードが東海帝王に迫るが、東海帝王抜かせない、東海帝王強い、東海帝王ゴールイン、東海帝王です。堂々駆け抜けました。東海帝王、父に続いて東海帝王、親子三大制覇を狙った社交グレード、突き放されました。イーデセゾンがどうやら3着確保か。
はい、そして無敗のダービー馬へと進んでいくわけなんですよね、
はい。
小塚さんの思い出のレースはどんなレースですか？
皐月賞で覚えているのはですね、1998年の第58回ですね、あの万年係長さんもおっしゃってましたが、キングヘイローが2着と頑張ったレース、でこの年はセイウンスカイ、キングヘイロー、スペシャルウィーク、そして外国サンバクラシックには出られませんでしたが、エルコンドルパサーがいて、グラスワンダーがいてっていう、ものすごいハイレベルな世代で、
本当
ちょうど競馬を覚え始めて、前の年の2歳戦から見て始めて、ちょうどこうなんですか、流れで、3歳戦を見るようになった最初の年がこの年だったんですね。
そうでしたか。
なのですごく覚えてるんですよ、はい、
じゃあ
ということで
聞いてみちゃいます、
はい、1998年セイウンスカイが勝ったレースをお聞きいただきます。
先頭は光栄天下一、一馬身ちょっとリードを開く加減か、セイウンスカイがっちり2番手、さあかわしにかかります。3コーナーのカーブ、その後ろキングヘイロー、フジラッキーボーイ、エモシオン、3番手争いから2番手に接近して600切りました。後続集団からさあ動きはどうか、タヤスアゲイン、マイホームタウンなど差を詰めてまいります。ディバインダイトがちょっと後退加減、クリールサイクロンとスペシャルウィーク並んで上がってきて、横一線に5番手ぐらいの集団が広がって400切りました。4コーナーカーブ、さあ大外にスペシャルウィークが回って直線に入って、セイウンスカイ先頭、キングヘイローが2番手から並んでくる、早々とスペシャルウィーク3番手から前の2頭に迫ってきた、エボシオン4番手、ディバインライト追い込んでくるが5番手、さあ先頭はセイウンスカイ、2馬身のリードをキープ、懸命にキングヘイローが追ってくる、キングヘイローがその際1馬身まで詰めてきた、スペシャルウィークは3番手、セイウンスカイ粘って粘ってゴールイン。
懐かしいですね。本当に懐かしいですね。
はい、
いやでもね、この年これだけ強かったこの馬たちが、はい、まあ、あのキングヘイローも世を去ったことで、もうあのセイウンスカイもスペシャルウィークもね、はい、この世にいないんだなと思うとね、あのグラスワンダーはまだ元気で頑張ってますから、はい、長生きしてほしいなというのと、あとセイウンスカイはあまりこう種馬として活躍できなかったんですが、西野デイジーの血統に入ってるんですよ。
そうですね、
それにもあって西野デイジー頑張ってほしいなと思ってるんですよね、
はい、先ほどそうおっしゃったのはそういうこともあったんですね、はい、
そうなんです、
当時大学生、
大学1年生入ったばっかりでした、ね、
はい、心に深く残る小塚さんの皐月賞をご紹介いただきました。
はい、では続いて、皆さんの思い出の日本ダービーもご紹介してまいります。
お願いします。
エースさん、2004年キングカメハメハが勝った日本ダービー、私が唯一現地観戦した日本ダービーです。ハイヤーゲームを応援しに行ったんですが、キングカメハメハの圧勝ぶりには頭が下がりましたと。
はいね、変則2冠ですよ ね、 NHK マイルカップとね、はい。
ビリー・ジョエル・ロブションさん、久しぶりに投稿します。
ありがとうございます。
1996年のダービー、フサイチコンコルド、先に抜け出したダンス・イン・ザ・ダークを差し切ったあの末脚は今でも忘れられませんと。
音速の貴公子でしたね。そうそうそう、
はい、浜野旗坊さん、こんばんは、毎週楽しく聞いています。1992年の日本ダービー、はい、馬券初的中を目指して枠連で買うことにしました、はい、7枠15番ミホノブルボンが断然人気、2着探しが焦点でした。数点流した中に前走青馬賞1着岡純一郎騎手の7枠14番ゴールデンゼウスがいました。で、2着に来たのが私の中ではノーマークの16番人気7枠13番ライスシャワーで、馬券初的中は大王でしたと。
あ、枠で勝って大正解だったわけですね。
そういうことですね、はい。それから私はライスシャワーのファンになり、秋の前哨戦セントライト記念、そして菊花賞でミホノブルボンを打っちゃって優勝した時は大感動しましたと、ね、いただきました。
この時はびっくりでしたけども、やがてね活躍するの で、ね、ライスシャワーもやはり力があったんだなってみんなが思いましたね。
ペルーサ君さん、ワグネリアンが勝った去年の日本ダービーです。福永雄一騎手のダービー初勝利、なんといっても19回目の挑戦でやっと掴んだダービーです。自宅でテレビ観戦していましたが、ゴールした瞬間雄一と叫んでしまいました。馬券も当たったし本当にいいダービーでしたといただきました、
そうですね、本当でしたね、よかったですよね。
キングヘイローから始まってですもんね。
そうですよ、
はい。巨神さん、ウイニングチケットが勝った第60回日本ダービー、現地観戦していた私は柴田正人騎手のあの勝利ジョッキーインタビューに心を震わされましたといただいております、
はい。
白毛和牛さん、この方もですね、1993年第60回日本ダービー、はい、ウイニングチケット、琵琶早秀、成田大臣の三強対決が印象に残りますが、5月に新天皇に即位される皇太子殿下と新皇后に即位する、皇太子妃雅子様のご成婚を記念し、皇太子殿下ご成婚奉祝のサブタイトル副賞がついていたことにロマンを感じます、
うん、そうですね、はい。そしてやっぱりあの柴田さんも19回目の挑戦だったんじゃなかったかしらと。
そうかもしれません、
ね、思いますね、
はい。万年係長さん、今でも語り継がれる中野コールの第57回日本ダービー、アイネス風神一択です。一撃さん、アイネス風神が勝った平成2年の日本ダービー、加藤調教師が中野騎手にアイネス風神を託し、皐月賞の惜敗を糧に中野騎手が腹をくくって見事に逃げ切ったダービーは、まさに陣営の絆が実った形になりましたというふうにいただいております。
そうですね、本当にあの何々コールのね、はい、先駆け、ここから始まった中野コールから始まったんですよね、
はい。
あのシーンは本当に平成競馬の名場面だと思いますとか聞くださいましたが、うん、その通りですね、うん、ここからね本当に新たな時代が始まったという感じがしました。はい、さあ皆さんどうもありがとうございます。では万年係長さん、一撃さんの思い出のレース、実況録音でお聞きいただきましょう。1990年の東京優駿日本ダービーです。
4コーナーカーブから直線に向きました。アイネス風神が逃げる、白大生カムイ富士、その向こう2番手争いで400切った坂を上がってくる。その後赤い帽子がただ一騎、メジロライアンが突っ込んできて現在4番手坂の上り切りに来ました。さあ先頭は内アイネス風神、そしてカムイ富士、白大生、さあメジロライアン伸びはどうか、あと200、あとは中をついてもう一頭追い込んでくるのはユートジョージ、連れてホワイトストーン、先頭アイネス風神、あと100、3馬身リード、メジロライアン、メジロライアン、白大生3番手ホワイトストーン、おつる丸にまた追い込んでアイネス風神五輪、堂々逃げ切った見事中野騎手、アイネス風神ダービー制覇。
この後の中野コールが聞こえてきそうですね。
さて、よしこさんの思い出に残る日本ダービーも伺いましょう。
はい、今回ボバ編ということだったんですけれども、牝馬の話なんですが、日本ダービーということでね、やはりこの馬を紹介させていただきたいんですが、2007年のウォッカですね。64年ぶりに牝馬として史上3頭目に日本ダービーを制することになるんですが、桜花賞はダイバースカラットに負けて、そしてダービーは3番人気だったんですけれど、2007年5月27日、もう歴史的な日になりましたよね。上がり3波論33秒0の切れ味でもうほんと強かったですよね。そしてあのメンバーの中でパドックでも一番堂々として真っ黒じゃないですか、で顔を上げて堂々と威風堂々として一番男らしかったウォッカが勝利したということでやはりオークスに登録しなかったっていうことでね、なぜ勝てたんですかって、オークスに登録しなかったかって道尾教師がおっしゃったんですけど、でも力も素晴らしかったっていうことで、私は自分が生きてる間に牝馬のダービー馬が誕生するシーンなんてきっと見られないと思ってたんですね。ですからもう見られただけでも大興奮でしたし、そんなウォッカっていう馬に巡られたことも嬉しかったですね。ダービー馬からダービー馬誕生って言いますけれども、父がダービー馬、そして娘がダービー馬っていうのは、これ世界広しといえどもそうはない、
そうでしょうね、大変、
もしかしたらこれ一個だけかもしれないぐらいの、大記録だったんじゃないかなと思って、やっぱり忘れられませんね。それではお聞きいただきましょう。
2007年の東京優駿日本ダービーの実況録音です。
浅草キングスわずかに先頭ですが、さあ早くもサンゼッペリンがかわしに出る、残り400切りました。あとは3馬身後方追い込んでくるビクトリー、あるいはウォッカが中から追い込んで、ウォッカ今3番手から前の2頭に迫ってくる、ようやく外から追い込んでくる不採地方王、そしてアドマイヤオーラ一気に突っ込むが、ウォッカが先頭だ、ウォッカ先頭、2番手ドリームジャーニーも外からそう詰めてくる、浅草キングス2番手で粘りそうだ、なんと牝馬のウォッカ先頭ゴール。半世紀以上の空白を埋めて、ついに牝馬がダービーを制しました。
ああ、やっぱ本当です。臨場感がありますねこの時皇太子殿下が、ね、ご来場されていたんですけれども、いやー嬉しかったですね。感動しました。
しかも堂々たる勝利でしたもんね。
はい、そうですね。そしてもう本当歴史的名品になっていくわけですけれどもね、だからどっかでイギリスのダービーバーとね、もう一回種付けしてイギリスダービーバーお父さんに、日本ダービーバーお母さんにっていう3区出てほしい気もしますよね。
親子3大ダービー制覇をね、期待したいですよね。
はい、今日は思い出の春のクラシックレースボバ編をお送りいたしました。もう本当皆さんたくさんのメールいただきまして、どうもありがとうございました。来週はドバイワールドカップデーについて特集いたします。お楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日中山で日経賞、阪神で毎日杯、日曜日中山でマーチステークス、中京で高松の宮記念が行われます。まずは中京競馬場芝 1200m の G1 高松の宮記念の展望です。今年も18頭が揃いました。金曜正午時点、中京は天候晴れ、芝ダートともに良、日曜は晴れ時々曇りなんですが、気温がねちょっと下がりそうだという、そんな予報ですけれども
ね。本当にね、競馬場に行く方もね、暖かくしてお出かけください。 ね
寒暖の差がありますからね。さあ18頭揃いましたが、どの馬が本命でしょうか、よしこさんは。
いやー、新しいスター誕生になるんじゃないかっていう期待もね、もちろんあると思うんですけれども、私は4枠8番のレッツゴードンキですね。7歳になりましたね。去年一昨年と2着ですよ、その前は8着ということだったんですが、4年連続出走で、去年はもう勝ったかと思ったじゃありませんか、4度目の挑戦、まだまだ元気いっぱいです。桜花賞以来の2015年の3年11ヶ月ぶりの G1 制覇となってほしいと祈って、レッツゴードンキ本命です。そしてここからアレスバローズ、ナックビーナス、それから去年の私の7連勝的中というのの本当にその立役者になってくれましたラブカンプ、 13番ダノンスマッシュ、15番のモズスーパーフレアに生まれんで流し、うん、1番のスノードラゴン、
はい、
もうナナコちゃん2度目の G1、白馬のおじさまと一緒に頑張ってほしい副賞で応援したいと思います。
はい、
はい、小塚さんは
だいぶ悩んでますけれども、6番アレスバローズがちょっとこう人気的に面白いのかなと、
はい、
中京コースも向きますし、川田騎手とも点が合ってますし、
そうですね、
前走はちょっとねハンデが重かった嫌いもありますので、
はい、
57キロに戻って
でもよく頑張りましたよね、57キロでね、
そうですね、ここは前進を期待したいと思います。はい、はい、さあ続いて土曜日中山で行われます芝 2500m の G2 日経賞の展望です。
はい、
勝った馬には春の天皇賞への優先出走権が与えられます。
はい、
出走は12頭。金曜正午時点中山は天候晴れ、芝ダートともに良、土曜中山は日中曇りの予報で、ここ数日よりも気温が低く12度前後までしか上がらないという予報ですね。
こっちも寒そうですね。
はい、よしこさん、この日経賞は、
日経賞はとにかくもう一回ですね、
はい、
蘇ってほしいっていう2頭、まずは2番のゴーフォーザサミット、
はい、
私昨年のダービーで本命でございました、うん、この馬と、そして4番の桜アンプルール、
はい、
はい、この2頭を今回は応援したい日経賞です。
はい、
小塚さんは。
私はですね、この中山芝 2500m はステイゴールド3区をとにかく買うということにしてるんですが、きっとエタリオは人気なので、ルックトゥワイスの方、左回りしか走ってなかったんですが、ここにそう右回りでも結果を残してますんで、この馬が面白いかなと思ってます。
そうです、案外人気になるかも分かりませんね。
そうですね、単勝4倍5倍ついてくれるといいなーなんて思ってます。いいな、
そうですか。
はい、ではリスナーの皆さんからの予想もご紹介します。
はい、
アーモンドコイさん、いよいよ高松の宮記念、狙いはティーハーフの追い込みです。
ティーハーフね、ちょっと人気なさすぎかもしれませんもん ね。
うまいもんさん、本命決めました。その馬はダノンスマッシュです。
はい、
京阪杯もシルクロードステークスも勝ち方がすごすぎます。そしてジョッキーも引き続き北村雄一騎手が騎乗できるのも心強い。単勝と馬単一着固定で勝負。
はい、北村ジョッキーは G1 制覇かかってますね。
そうですね。中堅さん、モズスーパーフレアが本命ですが、穴で注目はダイメイプリンセス。人気薄のミルコデムーロ騎手、なんだか来そうな感じがするのは私だけでしょうか。とても気になります。
はい、キングヘイロー3区ですからね。
あ、そうですね。
はい、応援する方も多いんじゃないでしょうかね。
キングヘイローがね、 G1 制覇をね飾ったのがこのレースですもんね。
そうですね、
はい、といただきました。
はい、皆様どうもありがとうございました。さて来週はG1 大阪杯、そしてダービー卿チャレンジトロフィーの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は中山、阪神、そして最終週となる中京競馬場の3つの競馬場での開催です。
日曜日、中京競馬場には JRA 年間プロモーションキャラクターを務める俳優の中川大志さんが高松宮記念の表彰式プレゼンターとして登場されます。また最終レース終了後にはウィナーズサークルでスペシャルトークショーが開催されます。
土曜日の中京競馬場にはバラエティ番組で活躍中のお笑いコンビおかずクラブのお二人が来場されまして、お昼休みにお笑いライブとトークショーが開催されます。
さらに土曜日の中京競馬場には元ラグビー日本代表の大畑大輔さんが11レース名古屋城ステークスの表彰式プレゼンターとして登場され、最終レース終了後に高松の宮記念前日スピードスタートークショーを開催します。
さてここでプレゼントのお知らせです。
はい、
フジテレビオンデマンドで好評連載中の会社を辞めて馬主やりますが単行本になりました。この本を番組をお聞きの5名様にプレゼントいたします。
はい、
馬とお金と人情と夢と現実の間で大奮闘、馬主のリアルな金銭も描かれる異色競馬漫画です。
はい、牧場のお嬢さんが証券会社に就職するんですけれども、はい、辞めて戻ってきて牧場を継ぐっていう、そういう会社を辞めて馬主になりますっていうことなんですけれども、原作者の信田智司さんが地方馬主 の資格を持っていらして、その経験を生かして金銭面も含めたリアルな馬主の実態を描いているところも売りの一つということで興味深いんですよね。
はい、
大変読みやすくてこの先の展開が楽しみになる作品です。
ご希望の方は番組ホームページのメール送信フォームから会社を辞めて馬主やります希望とお書きの上、 31日日曜日までにご応募いただきたいと思います。プレゼントの送り先、住所、氏名をお忘れなくお書きください。最近書かれてない方が多いそうなので、
はい、
住所、氏名はお忘れないようにお願いいたします。
たくさんのご応募お待ちしております。
そして最後にお知らせです。この番組、鈴木よしこの地球は競馬で回ってるのオンデマンド配信が3月いっぱいで終了となります。4月以降もう一度番組を聞き直したい場合は、ポッドキャストまたはラジコのタイムフリー機能をお使いください。
リスナーの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは G1 ですね。週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚歩でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。